始まりました、ジロクチ会議。
始まりました、始まりました。
このメンバーは初なんじゃないですか。
あ、確かに
多分ね。だって
初めて最近ご無沙汰、
ここなかなか被ることなかったでしょ。
そうですね、なんだかんだで意外と久々な感じですね。
三平君と辻田さんが、はい、今回は留吉さんがおらんと、はい、いうことで、穴埋めとして三平君が来てくれております。
はい、もう何でもいいです。もうあの今じゃ何でもいいです。入れればいい、それでいい。よろしくお願いします。
ほんまにでも定着したね。
そうですか、うん、なんか僕はやっぱりちょっと違和感というか、なんとなくまだちょっとなんかあの感じはあるんですけど。
いや、ほんまにもう見てる人ももう慣れたぐらいだって。もう何ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらいですか。
うん、そうですね。
うんうんって知らんやろ。
知ってるよ。
ほんまに
適当にやって。ちゃんとやってる。
ああそうなんだ。あ、ちゃんとさんのや。わかりました。
はい。
で、何、一本撮りなんですよね今日は。そんなことはどうでもいいんか。
なんか不満そうじゃないですか。
いや、
なんか
いや、そらそうよ。これをなぜ、今日僕香川県前乗りなんですよ今から。本来ならば、実戦が終わりましてそのまま新大阪まで行き、新大阪から2時間ちょっとかかりますよ、うん、香川県まで、はい、行く予定だったんですけれども、前なぜか日本撮っていないという事件が起きてますよね。誰が悪いんですか。
わからんもん。
え、ちょっと待って、わからんわ、ちょっと待って。コミュニケーションがうまいこと取れてなかったってことでいいんすか、それは。
そうなんかな、
そういうことですね。
ああ、こう腑に落ちる感じ。もうやめよう、もうやめようぜ。
雰囲気が悪い。
雰囲気悪いわ。
雰囲気悪いっすわ。
じゃあ、ありがとうとごめんなさいはちゃんと言いましょう。それはちゃうの。
今日来てくれてありがとう。
そっちか。わかりました。しゃあなしな。
まあね、雰囲気が悪いですけれども、はい、
俺今日めっちゃ眠くて朝から、
はい、
雨やん、大雨やん、しかも朝から。
はい、そうですね。
で俺、まあ、別に寝てないことないねんけど、はい、雨の日基本起きれへんくて、
はいはいはい、
今日もキリッキリに起きて7時半集合かなんかやってんけど、はい、まあ2分ぐらい遅れて行って、
はい、
まあずっと車の中行き帰り寝てたね。
ああ、じゃあもう 今ピークみたいなところあります。
だから起きたて。
あ、逆に、
うん、いや そこで下ろしてもろたから目の前で。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、起きたて、
寝起きなんですね。
うん、だからそらなんかもうこれ言ったらあかんで、言ったらあかんけどタバコも吸うわなって。いや、だって寝起きやねん。寝起きは
寝起きの一服っすね。
いや、吸うよそれは。
朝一の
ね、うん、で喉乾いてるし飲み物ないかなと思ったら今日はケータリングもない。初の試みですね。今日に限って飲み物持ってきてないし。
まあまあ、そうですね、そりゃ雰囲気も悪くなりますわ。
そりゃそうよ、
うん、
みんなでよくしよう。
そうしよう、
今後は
補っていって、うん、よくしていきましょう。
だからもう辻田さんからの LINE の返事も欲しかった。だから17時30分に行けますと言った時に、うん、広中さんと三平君の返事しかなかった。
必ず返信します。
ガチじゃないですか。ガチな普通の説教じゃないですか。もう
ね、はい、
はい、
お便り行こうぜ。
お便り行きましょう。フリートーク的なのは
近況は、
近況、近況とかもそんなもんあるかい。
近況は確かに近況って言われたらないっすね別に。
いや、俺香川県行くからうどん食べに行きたいねんけど。
あ、
香川県ってどこにでもあるもんすか。
結構閉まるの早いで、あの有名どころ。
いや、ほな早い行かせるぐらい。ほな入れんと。
もうすでにやってないと思う。
あ、そうなんだ。何飯みんな。
なんかもう朝から昼からみたいな。
あ、そうなんや。
もう麺がなくなったらもう終わりみたいな。
あ、なるほどなるほど。
朝にうどん食べるんですか。
朝からやってるね、早朝から。
早起きしようかな。
そんなに違うんですか香川の
うどん。なんかでもあのうどんの質自体がちゃうやん。
もう香川行ったことないんですよ。
ダサ。あ、結構マジダサいでこれ。
そんなことないやろ。いや、
ダサいダサいダサいダサい。
いやいやいや、
え、
理由
を
2号です
な。ダサ。まだ。
いやいやいや、これからだから。だから理由を教えてくださいよ。
いや、うどんやん。
いやいや、だからそのうどんがどんだけ素晴らしいものかで、そんな素晴らしいものを食べてないからダサいっていうことじゃないですか、要は。
まあそうやね、
その素晴らしさをちょっと。
だからじゃあ逆にウユニ塩湖行ったやろ。
ウユニ塩湖行った。
あれの素晴らしさを教えてくださいって言ってもそんなざっくりなるやん。綺麗とか、
まあまあそう、
景色とか、そんな話やん。うどんもそうやねんって。コシ、味だけ。
あ、言葉にするとそうなっちゃうけど。
いや、もうチープなもんやで言葉にしたら。けどもやっぱ食べた時に分かるものがありますよね。全然ちゃうくないですか。
腰がまだやっぱすごい。
いや、腰はすごいっすよね。弾力
ツルツルやし
ょ。
うん、
もうあの目つぶって、目つぶってというか、 香川に行ってうどん屋さんに知らないうどん屋さんに入って花丸うどんのうどんがポンって出てきてもただ絶対気づきます。
絶対違いますよね。
それは違うと思う。
多分
う先入観半端ない
ですよ。違う違う違う、麺だけでも違うと思う。麺一本どうぞどうぞってやられてももはや違うと思う。
マジですか、うん、そういうレベルですか。
うんうんうんうん、香川のうどんは美味しいっすよね、うん、だからでもうどんの種類が違うだけなんやと思うねんけど、
だしとかは別に関係なくて
だって醤油とかで食べますよね。
そうよね。
あ、かけるだけ。
そうそうそうそう、だし醤油みたいなかけるだけとかもあるし、だからほんまにその種類というか、なんか他どこが有名だったっけ、富山とかもなんか氷見うどんとかあったりしますやん。あれとか富山の人聞いてたらほんまに申し訳ないんけど、はい、今からひどいこと言うけどあれとか何がうまいねんって思ったもんね。
へえ。癖が強いってことですか。癖が強いからその好みが分かれるとかじゃなくて、
あ、じゃなくて
シンプル。
いや、辛い、あの塩辛い。わかります。
北陸なんかでもラーメンも辛い。
富山ブラックもそうっすよね。なんかもうあの見た目通りしょっぱいっていう、うん、一番赤タイプの人間ですよね見た目通りっていうギャップもクソもないっていうね。
え、じゃあ今日も行ったら食べるんですか。
行ったら食べたかったけど今衝撃のこと言われたやん。
ああ、やってない、
うん、
やってないとこは多いと思うほんまに。
まあ、やってるとこもあると思いますけど、
でもあれどこで食べてもうまいみたいなとこありますよね、う
ん、そんなレベルなんですか。
しかもうどん屋はしごとかやんね、
うん、
基本
へ
三軒とか行くもんらしいよ。
そんな、そんななんだ。なんかそこまでなんかうどん突っ張られてもちょっと困るみたいなとこありません、
ね、なんでやねん。
なんかうどん食わなきゃいけないみたいな。
逆にうどんしかないって香川なんて。
それ
いやいやいや、もうそうよそうよ、
それは
うどん県言うてるぐらい。いや、そういうもんよ。香川県はうどんしかないよ。香川県からうどん取ったら田舎しか残らへんよ。
いやいや、まあそっか、そうですね、
うん、いや、そういうもんよ。
行ったことないからちょっと何も言えないですよ、もう僕、うん、
いやいや、一回香川県は行くべきやね。
そうですね。
しかも意外と近いし。
あー、え、一本ですか。あ、1本じゃないか。
岡山乗り換えでなんか海渡らなあかんから、
はいはいはい、
なんかちょめんどくさいのは乗らなあかんけど、なんとかライナーみたいなやつ
でうどん家に入ると、
うんうんうん、
なるほど。ちょっとうどんを、
まあ、1回行くべきやね。
1回ちょっと食べましょう。はい、
はい、もういいか。
いや、その言葉をいっぱい喋ったとて早く時間が過ぎるわけじゃないですから。
あ、そうな。ギュッとしたらええかなと思って
行きましょうか、
はい、
早速ちょっと気になるあれなんで一つ目から。ラジオネームビリーさん、種類が通常頼りで獲得ポイントが0ポイントです。三平さん、ジロキツさん、辻中さん、三平さん、こんにちは。
こんにちは。
僕は、三平さんの喋り方や動画のキャラは好きな方なのですが、なぜ三平さんの出る動画が少ないのでしょうか。もっと出てもいいと思うのですが、理由があれば教えてください。これはね、ぜひ僕に教えてください。
これトップシークレットなんですよね。
え、
これ言ったらあかんって言われて、
うん、待ってください。みんなで書く。あ、そうかそうか、あ、分かった、あ、分かりましたよ。やっぱりか、みんなで騙してたからね。だから分かんなかったんだ。誰に聞いても教えてくれないし。
うん、そういうもんやね。
そういうことなんですかね。
やっぱ大人の事情があるし、うん、それ何でもかんでも動画やったら言っていいってもんでもないからさ。
まあそうですね、
うんうん、
まあ、しかもその三平さんの喋り方や動画のキャラは好きな方なのですが、
ね、
っていうところが多分理由なんでしょうね、
うんうんうんうん、
多分ここが理由なんだと思うん
ですよ。もうすごいこんな言い方したらあれなんかもしれんけど、ちょうどいい需要と供給なんかもしれん。
ああ、なんか、うん、どっちでもいいけどみたいな。
たまに見たらやっぱおもろいなとは思うけれどもみたいな。
ああ、なるほどなるほど、うん、そんないっぱい言ったとって君はみたいなところってことですね。
で、言いたいかもしれん、この人は。
この人がそうやって言いたいですか。
うん、好きな方
を。この人はそんなこと言うてない。完全に今自分の気持ちでしたよね。
いや、違う違う。
でも今日から新番組なんでしょ。
あ、そうなんですよ、実は今日から。
今日からってなんなん。
あ、今日配信ですね。
ああ、
今日配信で、三平&シャークのチェックチェックチェックという、
はいはいはい、
ですね、ちょっとちょっとメガネ拭きながらちょっとはいはいはい。
いや、どんな動画なんですか。
いや、まあちょっといろんなものをチェックしていこうという、なんかそのあえて王道、王道、
王道なんそれ。いろんなものをチェックって。何チェックって。
だからそのホール状況とか、
うん、
まあなんかそういう細かいところまで。
はいはいはいはい。
ボディシート出しちゃって。
寝起きやから、寝起きやから。
いやいや、もうまあだからそういった番組になってるんでね、うん、ぜひ皆さん、あとコメント返しとかもしてるんで、ぜひコメントとかもらえれば。
あ、コメント返すんや。
コメント返したりね、させてもらってるんで、まあまあダイレクトにその意見を番組に取り入れていこうじゃないかという。
サミさん出んの。
声だけ
出てますね。あー、声だけね。
はい、でまあやり取りしてという形になってるんで、ぜひねチェックしていただければ。
皆さん見てください。
はい、っていう感じぐらいしかないっていうところが多分人気が出ない理由なんでしょうね。
でも嬉しいね。
いやいや、それはありがたいです。それはもう本当にありがたいです。
しかもサメさんとっていうのがいいよね。
そうなんですよね。
サメさんと仕事したいもん。
実はあのもう1回挨拶させてもらったことあるぐらいだったんで、うん、結構うわなんかそびっくりというか。
ちょサメさんに伝言頼まれてくれへん。
なんですか。
お寿司屋さんに連れてってって言っといて。
それは なんか約束したんですか。
結構マジ の, あのお願い
約束
してない。なんかすげえ美味しいお寿司屋さんがあるらしくて。
へ
え。結構1人 1,2 万ぐらいするらしいんよ。
えた
でしかもまあ予約もいるし、予約なかったら入れへんみたいな感じらしくて、
はい、一元さんは
どういう感じなんやろうね。
ちょっと気になりますね、
うん、でももう空席とかがないから、まあ、一元さんとか入れへんのかな。うわ美味しそう入ろうみたいな感じではないと、
はいはい、
カジュアルな感じではないと。
へえ。ちょっと僕も便乗させてもらっていいですか。
いやいいかいいか言っといて。
はい、そうか、まあ、伝えておきますわ。そしたら、うん、はい、
通常さんも
あぜひ
連れて行ける人はみんな連れてって。数でね勝負ですよやっぱり。
はい、
はい、じゃあ次行きましょうか、
うん、
ラジオネーム沖田川ペカルさん、種類がお悩み相談で獲得ポイントが0ポイントです。借金ジロ吉三兄弟さん、辻中さん、こんにちは、ファーストシーズンでは惜しくランクインしなかった沖田川ペカルです、今回は借金のことについてです、
はい、
実は半年ほど前に大学の友人に借金を頼まれました。額は30万円です、必ず返すという約束のもと借用書を書き、保険証、免許証のコピーなどを受け取り、返済を待つ日々を送っています。期限は今年中なのですが、一向に向こうサイドからの連絡はなく、だからといってこちらから催促するのもなんだかなという感じです。ここで質問なのですが、皆さんは借金を申し込まれたらいくらまでなら貸しますか、またいくら貸したことがありますか、差し障りなかったら教えてください、ツイッターさんは、大人方なので100万くらいですかね。よろしくお願いします。 PS 三平さんの無料駅過去町田タウンから八王子方面、4駅横の駅に住んでいる沖田川ペカルです。もし実家に帰る時があったらお蕎麦食べに来てくださいね。すごい個人情報がね。
いやほんまがっつりめの個人情報だ、お蕎麦屋さんやったはんの
ですかね。しかもまあ大体どこら辺か分かりました。てかもう完璧に分かりましたね。
へ
え。場所はあ、そのそばの場所は分かんないですけど、うん、駅の名前は分かります。
どこどこどこ。
相模原。
ああ
、
はい、相模原の
相模原です。小淵淵延やべえ相模原の相模原です。で僕やべにあの昔ね住んでた、うん、彼女と一緒に住んでたんでね、
はいはいはいはい、
隣です相模原なんで。
ああ、
はい、なんでまあそこら辺はもうお任せあれということでね。
この言ってあげて。
この話行かせていただきますけど、はい、これ借金はどうですか。
でもここまで借用書書いて保険証免許証のコピー受け取ってやるってで返さへんってどういうことなんですか。
結構
でもまだ一応まだなんですよね。
まだなんですよね。じゃあ全然待つべきちゃうん。
まあどういう風になんかその月々で言ってたのかとかにもよりますけどね。一括なのか、一括だったらまだ待ってもいいじゃないですか、
うんうんうん、
で月々が遅れてるんだったらそれはこっちから連絡した方がいいと思いますけど。
なんか借用書ってあれですよね、なんか条件みたいなつけてやるやつ。
そう、僕もちょっと気になったんですよね、うん、この個人個人間で、うん、そのお互いがそのなんか例えば弁護士的ななんか人とかでもないくて、うん、個人間でのこの借用書というのは、
うん、
効果というか効力は
あるんじゃない。
まああると思うよね。
俺も借りたことあんで。
あ、本当
貸したことある。うん、50万
へえ、50万、ま
あ、でも結構仲いい人というか、
はい、
あの全然 100% 返ってくるって分かってたからあれやけど。
それは一括で返ってきたんですか。
うん。
あ、すごいっすね。
なんかあれやったよ、その時は期限過ぎたら何日で何パーみたいなこと書いてたよ。
へえ、すごっ。そうか、借金。え、逆に借りたことは。
借りたことはないね。おかんぐらいちゃう。学生の時におかんに2万貸してとか言ったぐらいちゃう。
ああ、まあまあまあ、
返してない返してない返してない。
それはまあまあそうっすね、
うん、いやそりゃそう、ね、そういうもんちゃうの。
そういうもん。
いやいや、もうもらうもらえる、うん、どうやってもらうかみたいな。
確かに納得させるもんかとどう言うかみたいな。本当に
入りようやったからその時は。しかも
いやそうっすね、うん、いろんなことね。え、確かに言いました。定期代が鉄板っすよね大体が。定期切れたーっすって。1万円っすって。定期代がね鉄板でしたけど。どうなんだろうなこれ。半年ほど前にか。でも30万一括で返すって結構大変ですよね実際。
しかもまあいい年やろ、大学の友人に借金を頼まれましたとかって言ってるってことは、ね、まあもう24以降ってことでしょう。借りた側が悪いですけどね。 でまあ逆に言うとそんななんか普段から連絡もないような人に金を貸すのもよくはないっていう話をね、借用書書こうがなんだろうが、だそこまで頼らな貸してくれる人がいいひんかったっていうことは、
まあ確かに、
うん、
そうか。僕年明けに、今年の年明けに3万円友達に貸したんですよ、
うん、
でまだ東京住んでた時 で、
うん、
でその仕事が新しくこう変わったというか新しい職についてでその給料が入るまで、まあ、大体1ヶ月遅れじゃないですか。
まあまあそうやね、
その新しく入ると、うん、でだからその間にちょっと生活のあれがあって言って3万円貸してって、であとはなんかそいつは結構だらしないやつで支払いが結構いっぱい溜まってたと、
はいはいはい、
でその支払いが全部終わった後に返すことになっちゃうけどいいって言われて、で別にまあ全然いいじゃないですか友達だし、うんうん、まあ、全然いいよっていつでもいいよって言ってて、で今2万円返ってきてて1万円返ってきてないんですよ。
はいはいはいはい。
それ1月の出来事なんですよ。
あ、
でその3万円もいつでもいいよとは言いましたけど、さすがに何の連絡もなかったんで、
うん、
いつ返せそうみたいな感じでこっちが聞いた時に、うん、あごめんちょっとじゃあ来月2万円返すわみたいな、1月じゃなくてごめんねみたいな
感
じだったんですけど、ほんと不思議なもんで1個そういうことがあっただけで、うん、そこそこ嫌いになってしまうという。
まあそりゃそうなるよね。
なんかなんていうんですかね、しかもその理由がまたなんかちょっとこの間クラブ行っちゃってさみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと今金欠だから来月の給料まで待ってみたいな、もう本当にもうあの大阪呼んで、
うん、
あの本当にしばき回して俺の地元の大阪でボコボコにしてやろうかなと
往復さんばかんない指定席取ったら。
いやでもね本当そう思ったんですよね、なんか金縁の切れ目、金の切れ目縁の切れ目じゃないですけど、
うん、でもまあそうなるよね、金の貸し借りってやっぱ。
マックスいくらまで貸せます？
まあ、人によるんちゃう。親が100万貸してって言ったら、
あ家族はなしで、
なし、どのラインじゃ。
一番仲いい人っているじゃないですか、一番付き合いが長くて仲いい人、
地元でとかで、
地元とかでの次以降ですね。
次以降、
次以降
あそいつらではないんや
一番仲いいその人の、うん、は抜き。
あ俺地元5人組ぐらい仲いいんだけど、その5人組はもう全員抜きってことやね。
それが同じラインならなしです
、ね、うん、なしか。
まあ、5人の中でもそう、こいつはお金にだらしないとか、
うん、
こいつはきっちりしてるとか、まあ、そういうのあると思うんですけど、まあ、同じラインなのであればなしで。
20万ぐらいかな。
あ、
そのラインまで行くと、
はい、
帰ってこうへんがあるから。
あ確かに。
いやだからもうなんか、まあその地元の友達とかやったら家も知ってる、実家も知ってる、親も知ってるし、まあ、帰ってくるとは思うけど、
う
万が一のこと考えて20万かな。
まあ入り用によると思うんですけど、
うん、
結構深刻系だったら、
例えば
家族が、
うん、
病気でどうしても、
まあ、それはもううちちゃうわもう俺に頼んなって言うわ多分。それはもう叱るべきところに相談してくれと。
あ、
じゃあ金貸してくれるとこもあるから。
じゃあなんかとんでもない失態を犯してしまって、
うん、
来週までにどうしても30万支払わないと
警察行け。多分そういう系警察行け多分それ払わんでいいお金や、警察行け
ちょっと今週しか売りに出されてない、これほんと買いたいんだけど30万どうしても貸してくれないとか。
いやそれは貸せへんかな、
期間限定の。
例えばなんやろな、じゃあ仕事クビなって、
はい、
子供2人おるって言われたら、
あーなるほど、
うん、貸すかな。
なるほど、
子供とかまで言われたら貸すな。
あ確かにそうっすよね。
うん、
そうか。じゃああれなんですね、要はキャパシティは関係ないってことなんですね。
そうね、あんまり。だからまあ値段つけるよね。
あーなるほど、
うん、こう、そうやな。だから要件とかにもよるね。で今から専門学校行きたいから20万貸してって言われたら貸すかもしれん。でも
あーなるほど、逆にその希望に向かってタイプだったら、
うんうんうん、それやったら全然
投資感覚
なんだろう、うん、ポジティブなあれやったら。
い
でもなネガティブな、なんかなあ仕事でなんかしたとかやったらちょっと嫌かな。
水田さんはいくらぐらいまでいけますか。100万円ぐらいというふうに沖坂ペカルさんは言ってますけど、
まあ、1万ぐらいかな。
1万円か。1万円に困ることってあんまないですよね。
ないね、うん、
だからもう基本貸さんな。
あ、
え、娘がお金貸してって言ってきたらどうします。
なんでって聞く
よ。彼氏と出たから1万円貸す。
どうしても欲しいものがあると。
あ、
絶対に必要なんやと。
まあ、返す当てがあったら貸してあげれる
な。当てって
、まあ、いついついくら入ってくるとか決まってたら。
バイトはしてるんですか。
バイトはしてない。
してない、う
ん、返す当てがないから貸さへん。
え、でもこれはもうママにはどうしても頼めなくて。まあ、あまりママにも言いたくないのよと。
そんな秘密持ってんの。嫌。やわ。
パパにしか言えへんお願いやねんけど、3万円貸してくれませんかと。でももう要件は聞かんといて。
怖い。嫌やわ。もっと嫌やわ。
いつか話せる日は来ると思うから。
それじゃ制作するのやぼっすもんね。
やぼやぼやぼ。
じゃあもうすっと出すから。
そこまで言われたら。
そこやね。いいパパや。
そうか、まあまあ、じゃあこの方はどうしたらいいんですかね、おひたがペカルさんは。
でも言ってあげるべきちゃう、こっちから催促したらって思うけど、気になるんなら。
うん、
気になるぐらいの仲やねんから。
そうか。でもこれは不思議なもので、うん、貸してたお金が返ってくると増えた感覚になるの分かります、
うんうんうんうん、
で逆に借りてたお金を返すときってなぜか減った気持ちになるじゃないですか、ね、その感覚になるっちゃうと思うんですよね、この30万
借りてたっていうのは。いやでも30万までいったら損した気とかする。
うん、しかもだからこの30万っていうことは絶対その生活費とかじゃないじゃないですか。
じゃないね。
絶対この30万円っていう明確な金額の支払い的な何かがあってポンって多分なくなってる状態でコツコツ30万を貯めてる状態だと思うんですよ、うん、でコツコツ貯めた30万とかをやっぱり一気に失うってなるとなんかやっぱなくなった感覚になっちゃうんじゃないですかね。だから多分催促したらちょっと待ってよみたいな、まだじゃん期限今貯めてるし、ざとかって思っちゃうじゃん。多分俺そんな気がするんですよね。
まあ確かにね、確かに言われてみればね、
ルールは守ってるは守ってますし、あと3ヶ月あるんで、
え、どれぐらいの効力を持つんかな借用書って。
でもこれ言い続けなあかんねんな、返してくれっていうのを。
ああ、そうっすよね、うん、だから期限が過ぎたら、利息がいくらになりますとかを、それは分かってて相手が忘れてるパターンがあるから教えてあげなあかんみたいな、
はい、へえ。それは電話じゃ意味ないってことですか。
いや多分文面とかの方がいいんじゃないの。
ですよね、分からんけど、残るものじゃないと、うん。じゃあちょっと LINE1 本ぐらいですかね、その件どうなったぐらいな感じ。
そうやね、
が無難なんですかね、お金のことに触れるっていう、いうのはよく
額も額やからね、30万は。
そうですね、それかまあ飯でもおごってあげればいいんじゃないですか、
逆にね。
はい、飯でも行こうよっつってここで話していけばじゃないですかね。まあお金は借りないに越したことはないと。
そうやな、借りない貸さない。
はい、借りない貸さない。飲まない乗らないね、
大事なことやから。いや、それ
は
大事よ。
はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームヘタくん、シリが通常お便りで獲得ポイントが0ポイントです、はい、感動。ジロキチ会議の皆さんこんにちは、いつも楽しく聞いております。皆さん、パチンコパチスロの演出で感動したことはありますか。僕は原作が好きなこともあり、メゾン一国で主人公の五代君がプロポーズするシーンはいつも目頭が熱くなってしまいます。皆さんは思わず涙がほろりとしてしまう演出があれば教えてください。
これはいいかな、
原作系がやっぱ多いんじゃないですかね。
いやー、そうやろうね、うん、他ある原作系以外って。
以外はまあでもこの演出見れたとかっていう感動
とか。あ、俺窓マギのエピソードボーナスのあれは来るね。誰だったっけ、
ホームラーですか。
いや、京子ちゃん。
どんなんでしたっけ、
魔女になったさやかを、
あー、
うん、ボコボコにするやつ。
原作はそれは見て
見た見た見た、
お
ー、まあ、あのシーンが一番好きだったから、あれをパチスロで見たときはちょ衝撃受けたね。
いい意味で、
いい意味で、
おー、なるほど、
これ使ったかと。
おー、
見たもんね、収録中やったけど、
字幕全部、
うん、見た
最後までちゃんと
飛ばさず見た。
はい、僕はエウレカのフリーズ星に願いを、僕は がしかもスロット始めたばっかりの時で、うん、何にも分かんなかったんですけど、フリーズしてほしい願いをとか出てきて、でそのエピソードを見た時に僕は英霊化見たことなかったんですけど感動しましたね。
それあれちゃん、フリーズありきちゃん、なんやろ、出玉ありきみたいなとこない？それ100120枚とかで終わってたら多分星願いよのことあんまりいいやなとか思ってたんちゃう？
そうですね、うん、まあ、2000ちょいぐらい、ね、
あ、いやもう十分やん。
そうですね、
気持ちをなってもてるやん、それありきやもん。
あ、そっか、
まあ、大体ありきやねんけどな、このエンディングシーン、ね、当たってるからな、
エピボンの
プロポーズも当たってもてるからな
そうか、うん、でも原作系だったら
モンキーターンは、
あ、モンキーターンか、
モンキーターンも俺好きやから、あれ最後告白するシーンは好きやね、は
い、あれ好きじゃないですか、ジローさんの、も、あのモンキーターンじゃなくて、化け物語、
あー化け物、うん、
化け物語でもそう感動するってないか、
いやあれがあんのよ、化け物語の広角の上のトレ中にボーナスを引いたらプラネタリウムのシーンが見れんねんけど、かなり厳しい条件プラス音楽が原作と違うっていう残念なポイントがあるんですよね。
へえ、
だからそれもんって感じかな。
うーん、なんかありますか、
花のケージ愛のパチンコ初めて打った時に、
はい、
原作もともと好きだったんで、
はい、
バンド大虎が死ぬところと雪の城が死ぬところは感動しましたね。
え、どんなとこでしたっけ、僕も読んだけど忘れました。
え、なんか旗持ったまま、
あ、真田のあれでしたっけ、
真田、
あ、違うわ、あれ
佐渡攻めなんですよ確か、
覚えてないっすわ全く。
あのバンド大虎っているじゃないですか、はいはいはい、めっちゃでかいやつ、
大きいやつですよね、
あいつがこうはなんか殺されかけてもう致命傷を負った後でも旗を倒さずにこう頑張ってるんですよ。で最後立ったまま死ぬんですけど、
あーった気がする、
そこはすごいいいし、
うーん、
あと雪の城もね、最後攻略したと思ったら勝ったと思ったら残党兵みたいなやつに撃たれて、
へ
なんか最後にドッジしちまったみたいな感じで死んでいくんですけど、そこもかっこいいです。
へ
ー、刑事多いですね、
戦国系、
まあ、いい話っすもんね、うん、刑事自体が
戦国時代の話は結構なんか熱くなるものありますよね、う
ん、最後のお茶会とか感動しませんか、
最後のお茶会ってどんなとこ
ですか、最近のフリーズの最後庭で刑事の義理の父親が死ぬ時にお茶一杯作って、
はい、
あの世でもお元気でって言って最後死んでいく、
はい、
なんかあの原画っぽくなるやつです
よ
ね、
そうです、
おしゃれですね、
おしゃれなんで、
そうか、やっぱでも大体感動するところってデカめのフラグなんで、
そうなるね、
出玉ありきなのかそのシーンに感動したのか分からないっていうところありますよね。
手頃なんない、手頃な目頭が熱くなるしなおかつ引きやすいと、1日打てりゃ1回ぐらい見れる
うーん、原作系だったらなんだろう、まあ、何が好きかにもよるんですけどね、結局
ないなそんなもん、出玉ありきやわ、ほな
出玉ありき、
うん、みんな狂ってもてんねんだから
どっちの感覚か分かんな い
分かってないねん、きっと
好きか性欲か分かんないみたいな感じですね、この子にがっついてるのはどっちなんだろうみたいな感じの状態になっちゃってるんでしょうね、もう、まあ、要は出玉が出りゃ感動しますよと、
うん、
出玉が出りゃ涙が、
それなりにいいシーンやったら多分感動するよ、
そうですねはい、次いきますラジオネームももくりさん、かっこ元ももくり残念かっこ人間さん、
早速
何やねん何入ってきてんねん知ってる名前出てきたから何を勝手に入ってきてんねん手挙げてから言って、
種類が通常であるで獲得ポイントが 5ポイントです。克服した食べ物について、ジローさん、とみきさん、ついたさん、弘中さん、三平さん、こんにちは、
こんにちは、
ももくり残念、改めももくりです。はい、前回はラジオネームが読みづらく申し訳ありませんでした。いえいえ、まさか MVP をもらえると思ってなかったので嬉しかったです。さて今回は克服した食べ物についてです。自分は子供の頃はサバやアジ等の好物が嫌い、
光物やろ、
ごめんなさいほら俺あ
れカラスか
すいません、俺あの両親が、両親じゃない、おじいちゃんおばあちゃんの、うん、漁師なんで すいません、光り物が嫌いで給食でサバが出た時とか吐きそうになりながら食べてしまいました、
はい、
しかし大人になってからサバを食べる機会があり、思い切って食べてみると美味しく、それからは好物になりました、それからは苦手気味だったものも、ものでも改めて食べてみるようになり、普通に食べられるようになるものも多かったです。お二人は嫌いだった食べ物が好きになったことはありますか？また苦手な食べ物を改めて克服しようとしたことはありますか？これから寒くなると思いますが、お体に気をつけてください。ジローさん結構あるんじゃなかったっけ食べれないもの、
でも食べられへんわけじゃないで、キノコとかも入ってたら邪魔やし嫌いやからできるだけ食べんようにはしてるけど、
出てきたら、
いや出てきたらっていうか、なんかもう一緒に細かく入ってたりしたら食べちゃうし、なんかそれこそなんやろな、まあそうやね、雰囲気見て残せへん雰囲気とかあるやん。
あの友達の家に遊びに行って出してくれたご飯にちょっとしたキノコが乗ってたらどうしよう。
ああもう食べちゃう食べちゃう。
あの分けてあってキノコだけのおかずと何個何個何個ってあったらキノコには手つけ
ない。手つけへん手つけへん。
それはつけないですか。
手つけへんし、できるだけちょっとお箸で吸って向こうやる。
なるほど、
うん、臭いから。
克服したものはありますか？なんか、
いや俺いけるかなと思って久しぶりにアボカド食べてんけど全然無理やったね。
アボカド無理っすか？
無理。
アボカドってあんまり癖ないじゃないですか。
ギャップ
あの緑の、うん、あれなのに意外となんかそんな濃い味とかじゃないなっていうギャップ。
硬いなんかヤシの実みたいな感じやのに、はい、なんか色も爽やかでさ
いいギャップじゃないですか。
緑と白のなんか爽やかで
いいギャップじゃないです
か。しかも
いい方のギャップじゃないですか。
ふにゅっとするやん
あ、まあまあ、
それがやっぱ、いや見た目と違うのとかあんま好きじゃないわ、食べ物に関しては。
そうか、食べ物僕好き嫌いないんでちょっと何とも言えないですけど、だから僕の友達でインドに行った時に、
うん、
鶏のカレーを頼んだ時に鶏が生でもう食えなくて、見るだけでゲロ吐きそうになると、で、あのもう本当無理ってなったんですけど、なんか言葉も通じなくて、でなんていうんですかね、もうどこ行っても鳥ばっかでもう無理だっていう時にでもお腹空きすぎてやばいっていう時に、そのサラダを運んでるのをたまたま見て、これと同じやつをくれっていうジェスチャーで、でサラダが出てきて、その中に死ぬほどトマトが入ってたらしいんですよ。でそいつ僕と小学校一緒なんですけど、小学校の時給食でトマト出て、そいつがいつも残すからそいつが食べないとお昼休みできませんっていうなんか
その
いじめまがいの先生が言い出して、今思えばいじめまがいのことを聞き出して、
まだギリあったレベル
ありましたよね。でみんなの前で、じゃあはいトマトどうぞ、はいどうぞみたいな感じで食べたんですけど、もう泣いちゃって、男の子なんですけど泣いてうえみたいな感じになったやつが、そっからもう一切トマト食えなかったらしいんですけど、その時に食べたら感動したと、ものすごくうまかったと。そっからサラダにトマト入ってなかったら切れるレベルぐらい好きになったっ
ていう。マジで、まあ、命の源やったわけやもんな。
そうですね、だからそんぐらいの危機になったらアボカドもすごい美味しく感じるんじゃないですかね。
いや
え絶対無理なものはあります？
アボカド、アボカドぐらいかな、唯一絶対無理な。マグロとかも嫌いやけど、
へえ、
唯一絶対無理なのはもうアボカドかな。
アボカド僕大好きですけど、なんかありますか？お二人は。
アサリが食べられへんかったね、子供の時。
アサリ食べられへんとかおるんすかそんなやつ世の中に。
味噌汁とかに入ってて、
よく入ってますよね。
あの味がもうえぐくて、
ちょっと苦い感じの、
なんか独特な味するやん。
ハマグリはいけます？
もう一緒一緒一緒、貝類全部。
へえ、
だからもう口に入れてペッて吐いてたもん、トイレ行って。トイレ行ってくるわ言うて。
へえ、
ぐらい食べられへんかったけど今はもう大好きやね、食べれるようになったね。
じゃあ克服したなんかあったんですか、きっかけ？ふとした時に食べたら、
大人になってから食べたら、
舌がアホだった
のか、アホだったのかな。全然いけた。
生魚、刺身系、
刺身系
食べられへんかったんですか？
食べることすら嫌だって思ってたんですけど、で嫌いだったんですけど、
はい、
高校18歳ぐらいの時に、
はい、
その高い寿司屋でなんかうまかったんですよ、とにかく。その時ほぼ初ぐらいの生の寿司だったんですけど、
はい、
感動してそれ以来食えるようになりましたね。
へえ、
どんなやつでも。
え、食わず嫌いやったんちゃうんすかそれ？
いや、なんか硬いじゃないですか。
硬い、
コリってする感じ、生魚の。
それは魚にというか、
その時
貝類とかポリプするんですけど、
なんか食感が噛み切れない感じの食感が、あーなるほど、これちょっとダメだなっていう。
へ
え。なんでこれ嫌いなのって、その全般ダメになるんですかね。貝類とか魚介類とか
似てるからじゃん。
でもなんか味全然違う感じする
んですよ。あ、でも俺あれやわ、大人になってコーヒー飲めるようになったわ。
好きになったってことですか。
好きになった、うん、まあ、嫌いというか美味しくね、こんなんよう飲むなと思ったけど、
はいはい、
おかんがめっちゃ好きやから、ご飯食べ終わったら絶対おかんがコーヒー入れて飲んどって、そんなに飲むんならっていう感じで飲むやん、
はいはい、
小学生ぐらいの時とかに。よう、こんなん飲むなと、
まあ、まあ思いますよね、小学校の時
バカだなと、
はい、
思ったけど、高校生ぐらいの時飲んだら、えってなって、
あれって思っちゃったんですか、うん、
あ、飲める飲めると思って、そっから好きやね。
で僕らあれですもんね、お酒の味分かんない組ですもんね。
分かんない組やね。そやね、確かにお酒とか特にそうなんかもしれんね。
あ、大人になって飲めるように、僕コーヒーもいまだに美味しいとは思わないですねなんか一応飲んどくみたいな。
マジで
一応飲んどくみたいな感じですね。
へー。
選べるんだったら多分コーヒーは選ばないですけど、
うん、
ただコンビニとか寄った時はなんか一応コーヒー飲んどこうかなみたいな。
へ
ー。なんか一応みたいな感じですかね。そうですね。じゃあまあ結局コーヒーとかお酒とかが一番分かりやすいですかね、大人になって味が変わるっていうのは。
でも初めて飲んだ時から飲めませんでした、お酒って。
初め、まあビールから始めたけど、
はい、
やっぱり美味しくなかったね最初は。
なんで、何がきっかけに飲めるだろうんですかそれ。飲みまくったんですか。
まあ付き合いやったんちゃうかな、やっぱり。なんか飲まなあかん状況で飲んでたらしばらく
うまって感じになったんですか。
うん、
へえ、不思議なもんですね。分かんないもんですね、全く
分からん。
水の方がいいかなって思っちゃってるんですけど、
疲れた水だ。だから俺あれ嫌いもん、あのジュースみたいやからっていうやつ。
ああ、わかります。
な
あ、それは絶対ダメですね。
やったらファンタで。
いや、そうなんですよ、ジュースみたいだったらジュースを飲むんですよ、
うん、
ほんとそうなんですよね。でも実は誕生日だったんですけど、この間の時にその日本酒をいただきまして、
う
ん、でちょっとこれを機にと思ってチビチビ、まあ、ちょっとお水みたいだからって言ってたんでお水みたいに飲めるからって言ってたんでちょっとチビチビちょっとね最近飲んでるんですけど、
美味しい。
正直味は美味しいとかっていうのは分かんないですね。
あ、
ただまあちょっとずつちょっと慣れていくんじゃないかな、なくなる頃にと思いつつ飲んでね、
まあ、いい試みなんかもね。
そうですね、ちょっと1回ゲロ入っちゃいましたけど、はい、ということで、
はい、
次いきたいと思います。
もうない。
あ、
はい、じゃあ次こっちの方であ
れあれですね、
知ってるっていうかウェブに載ってんの全部。お便り。
お便りかすか、
うん、
あ、そうなんですか。
一時期ウェブから選んでた時期ありましたもんね。
それから紙に戻して、
まあ、選ぶ手間みたいなのがある
から。へえ。ではちょっと
A のチョイスして。
え、これチョイスでいいんですか。
あ、もうそれでいい
っすよ。これ大丈夫ですか。ラジオネーム植木ゅんさん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。植
木ゅんさん出た。
休憩中撤去になる前に自力士会議の皆様、いつも楽しく拝聴させてもらってます。どうも初代王者の植木ゅんです。この度は素敵なプレゼントを考えていただきありがとうございます。早速ですが、今回ディスカッションのテーマは旧基準が撤去になる前に打ち納めをしておきたい台です。私は声なく愛したサラバンで絶頂スラッシュなど、もう一度消化して終わりにしたいです。ちなみに窓マギのフリーズはもう諦めました。いろいろな思い出も織り交ぜながら熱いディスカッションよろしくお願いします。これからも少しでも自力地会議に貢献できるようにお便りをさせてもらいます。お体には気をつけて頑張ってくださいということでございますけれども、これでもなんか夏休みみたいな感覚で、結局その日がいついつに来るって言った1週間ぐらい前にならないと焦らないような気がするんですよね。
あ、撤去の、
はい、明確な日がバンって仮に言われたとして、
うん、
その日の本当に何日か前にならないと僕はなんか焦らない気がします。
なんか俺は最後にあと1回だけ満杯出したい。
最後に出したのは、
最後に出したのはもう2年ぐらい前かな。
え、本当ですか。
うん、出てない。そっからこんだけ毎日パッツル売ってんのに満杯のチャンスすら来てない。いや、何回かはあったけど、確かに7000枚8000枚で終わっちゃったとかやから、はい、だから最後に万枚出したいね。もちろん新基準でも出るって言うけど、
はい、
時間的な問題でやっぱなかなか厳しいやん。
そうですね、うん、確かに
10時から 打ち始めて、まあ、4時とは言わずとも6時7時ぐらいまでで1万枚行きましたっつって写真撮って最後のまんまいやっていい酒飲みたい
最後に出したのは何ですか。
最後に出したの何かな。
やっぱイメージだと、うん、転生とビンゴのイメージがやっぱ強いですね。あの万枚に関しては二郎さんは
ビンゴの来店で出した時かな多分最後は。
へえ、
うん、だからビンゴもビンゴ3回転生4回かなんか万枚出てんのよ。
はいはいはい。
そっからピタッとなくなったから
それは前借りしちゃった感じの匂いがしますね完璧に
神様に借りてたんかな。
借りてた匂いがしますね。
ああ有名人にしたろと。
そうです。
ちょっと最初目立ちいいやと。
スタートダッシュは任せろと神が言って、
うん、はいはいはいはい、はい、
あとはあんたに任せたでと、
うん、実力で頑張りやと。
実力で頑張りや
まあ今借りてたわじゃあ完全に。
そうですよね。今現に万枚の力なくてもっていう状態ですもんね。
出したいね。だから
僕も最後転生8ヶ月前ぐらい前なんで1万80枚ぐらいなんですけど。
8ヶ月前か。でも言っても最近やな。
まあまあそうですね。でも乗り打ちだったんでなんか煮え切らない。
そうやね。
そうなんですよね。だから最後これで出したいとかあります。
転生かな。
やっぱ転生ですか、
うん、転生で。いやこれはまんまいくやろっていうようなのを味わいたい8000枚ぐらいで勝負玉残り8個ぐらい、はいはいはい、70個80個ぐらいでこれはいったわと笑いながら
まあまあそう
ですね。で途中20連敗ぐらいしてあぶねと思ったけれどもやっぱいったわっていうのがやりたい。
あれいいですよね。なんかゲーム数換算できないっていうところがいいですよね、
うん、そうそうそう。またいいね。
あーそうですよね。なんかありますかヒロト。なんかその
モンハンの月下
月下で
月下で万枚
万枚
もう一回出したい。
厳しくないですか。でも月下で万枚って
一回あるんですよね。
いやでも厳しいんちゃいます。
え一撃ですか。
一撃で。
うわ
な何きっかけなんですか。
あいやその時ただの初当たりかストック3つぐらいして、
はい、
でなんやかんやで4000枚ぐらい出た時に、はい、アマツ引いて、はい、アマツで12個乗って、それで止まらず取り切れずでしたけど。
1万何枚ぐらい。
1万2500ぐら
い。あーすごい、
すごい。
僕は朝一10時10分にアマツ引いたことがあって今日はもらいましたで負けたからね
負けがあるんで。
負けがあるっていうのが
いやー
ですよ、ね、
6536引いて負けたらあかんやろ。
うーん
300枚ぐらいで終わったわ。
そうですね。辻田さんは何かありますか。
ゴッド引きたいね。
ゴッド引きたい
勝手にやれやあるがなこの辺にいっぱい。
確かにいっぱいあります。
最近の機種まであるが
なゴッド引いて万枚出したい。
あゴッドきっかけで。
ゴッドで万枚とかあんまないっすよ。ゴッドきっかけはないっすよね。万枚って
凱旋は無理っすね。
あ凱旋はもう結局赤ならか
天井。
あ天井かどっちかやもんね、うん、
ハーデスだったらまだ、
まあ、ハーデス全回転で。でも結局そのハーデスが出てくるかどうかや
ジャッジメントですね。確かに
ジャッジメント次第やから
そうですねでもなんかやっぱり僕は転生が一番出るイメージがあるんですよね。
いや俺もやっぱ万枚出しなって言われたら転生座っちゃうかな。
間違いなく転生がそうですよね、
うん、
なんか分かりやすいですしねやり方も。
そうやね。
で一番夢あるし早いし。
うん
早いですね。
早いですよね。体感がものすごく早いんで。
だって北斗ゾロ引いたらだけでまんま意識する台ってなかなかないでしょう。
確かに
過去の北斗振り返っても今の北斗考えても
うん
すぐまんまイメージしちゃうし。
北斗ゾロいして最初の 4,5 回うまくやりゃもう
8000
枚
うん、いくイメージあるわ
最初だけですかね。
最初だけですよね。
最初だけ
安定するまでに、
うん、安定までの結婚っすよね。結婚と一緒安定するまで
そうだね。
安定するまで頑張ればもう安泰っすよ。もうそっか出したいっすね。あんまりもう当分出してないな。でもそんな出してなかったんですね2年ぐらいも。
出してない2年半ぐらいかな。
めっちゃ惜しいのとかありました。9600
ついこの間北斗の新しいやつで、はい7500枚ぐらいがあって、
はい、
だからもう終わらんと思ったんよ、
はい、
これまあ配信されてないからちょっとまあざっくりでしか言えへんけど、 まあ、H レベル3は4が確定してる状況で、はい、17セット目から45セット目ぐらいまでストックでいったんよ、
はい、
こっから継続率だと、
はい、
でまあ、あの45セット目に普通にバトル出てきて、でその次、まあ、なんかストックしたんかなストックしてんかな、次で負けたんよ、もう終わんねやと思ってもう終わると思って
本当だから、そう考えたら、うん、すごい引きだったってことですよね、要はストックさせる引きが、 そ,
う、
ね、
うん、
それえげつないですね。確かに万枚見えてすらないですね。僕もう最近5000枚すら出してないんで、この間誕生日の日も7万4000負けたし、
そういうもんよね。
そういうもんですね、うん、だからもう賞味期限切れかな、僕に至っては。
無理っすかね、万枚は、
うん、無理って言い切っちゃうんですね。
いやでも、もう最近諦めて売ってないのよ、旧基準機を。そのもう設定ではあんま期待できん状況が多いし、
はいはい、
サラバンとか、転生とか月下とかもバラエティとかあっても2台3台とかじゃないですか、リセットもかかってないようなゴミクズみたいな前日128ゲームやめの台をなんかもう3万ぐらいかけて初当たり引く台になってるじゃないですか。なんかそれはちゃうしなと思って。
あ、確かにそうか。
で窓まぎで万枚出したいな。
フリーズは引いたことあります？
ない。
あれみんな引きたいって言いますよね。
引きたいね。で窓まぎで万枚出すときって大体いろいろ引いてるやん。
そうですね、
それもまたええやん、
うん、確かに。窓まぎで誰だったっけな、あのツイッターで、アルティメットでなんか2000ゲームぐらい、
コシアンさんちゃうかな
でしたっけ、え、うん、ジャンバリの人だった気するんですよね。
ほんまに
2000は持ったかもしれないですけど、でもそのぐらい乗って、
うん、
まあ、万枚出してみたいな感じだった人がいたんですけど、やっぱそこまで行ったらね、どうなんですか、そのギリギリ行けた時と、うん、あもう絶対行ったって安心感とどっちがいいんですかね。
行くんならやっぱギリギリ楽しみ、
ギリギリを楽しみたい。
俺番長2で万枚出した時、はい、9200枚で残りゲーム数40ゲームやったんよ。
なるほど。
うん、でまあストックは
諦めるレベルですね。
いや諦めるレベルやろ、うん、で、その残りの40ゲームの時に弁当300乗って、
あーやばい
っす、ね、これはもう行くやつやと、はい、まだ足りてないけどこれは行くやつやってなったもん。
それ
はまあ
そうですね、う
ん、でまあちゃんと出てくれてって感じでした、ね、それはやっぱり思い出に残ってるね、うん、あのレバーオンは。
その生き方いいっすね
めちゃめちゃいい、
その生き方いいっすね、
うん、
その生き方はいいな。だから、うん、僕5と3発引いてハーデスだったんですけど、
うん、
3発引いてで死ぬほどなんかまあ裏ストックとかも V ゼロイとかもして、
うん、
で死ぬほど出てきてで9800枚、
はあ、
9800枚、あとジャッジメント1個出てきて、うん、犬70でいい、
うん、
出てこなかったっすね。ブチギレ
それはあかんな、
ブチギレましたね。
誰もちょっと考えてくれよな、
考えてほしいですね本当に。
ちょっと漏れよな、
いやちょっと
枚数
いや別に、なんていうんですか、うん、金は払うと
そうやな
達成感だけ味わせてくれっていう、う
ん、1万枚のメダルっていうあれを取らせてくれって感じやな、写真を。
あれを取りたいだけなんですよ、うん、悔しかったな。そうか、でもやっぱキワキワでやっといけたっていう方がなんだかんだ嬉しいのかもしれないですね。なんか消化芸になるのも嫌ですもん ね、
あそうやね、
残り時間だけ考えて、
うん、ビンゴで俺一撃3500乗った時はほんまに思ったね、それを
消化芸だって
これ打たなあかん
え全部一応取り切った、
取り切って
何枚ぐらい、
1万3000とかやったかな、
確か3500か、うん、あれやっぱ恥ずかしいもんすか、ふわふわふわの時の後半、2000ぐらいの
時俺もう見てなかったんよ。
え
あれなんか見ずにレバーオン、
あ飛ばせるんでしたっけ、
押し順ベル消化しながらふわふわは言うねんけど、
あそうなんですね、
なんか そこまで持ってったら、え誰みたいな空気感出る、はいはいはい、周りもそれがまたいいね。
ああなるほどなるほど、うん、やっぱ特化ゾーン見られるの嫌すか、僕すごく嫌なんですよ。
いや嫌でもないかな、え代行とか頼まれたら、
あそういう系は全然 OK、
あいいの、
そういうなんか仕事系はいいんですけど、うん、普段なんか打ってる時とかってちょっと恥ずかしいんですよね、しょぼかったらどうしようみたいな。
あ
仕事系だとしょぼくてもネタになるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ただ普段とかだとしょぼかったらはいはいそんなもんでしょみたいな感じになっちゃうのが嫌なんで、ちょっと結構見られるのが嫌なんですけど、全然気にならないですか、
あんまならへんな、見とけって思う、
逆に
てめら見とけ、
てめら俺のレバーを見とけよ、
まあ、真似せえ
そうか、すごいですよね。まあ、ガチローさんですら2年出してないっていうことなんで、まあ、無理です、
う
うん、要はまんまやもう諦めて、うん、まあ今の代でね3000枚をコンスタントに出す方に切り替えましょうと。
そうやね、もう毎日勝ちっていうのが、
そう、それの方が多分いいんじゃないですか、うん、月トータルで見たとき、やっぱり振り返ったときに幸せなのがね、やっぱいいと思うんで、
結婚
と
一緒、毎日幸せ、
結婚と一緒、はい、ということで以上でございますけれども、はい、MVP 大丈夫ですか、
決めましょう。
MVP は僕ちょっとね、うん、ちょっとでも僕が決めてしまっていいのか分かんないんですけども、
いいよいいよ、
借金、
はいはいはいはい、
これはいい、これちょっと良かったですよね、うん、なんかまあ改めてね、借りるのも、うん、貸すのも借りるのもいけないっていうところ
で、30万円を諦めて5ポイント取りに来たとこの人は、
そうですね、はい、30万円は諦めてくださいということでラジオネーム北川ペカルさんの借金が MVP でございます、おめでとうございます。はい、ということで本日はですね、諸事情のため1本、はい、1本収録、はい、一本乗りということでですね、また次回からはいろいろメンバーが変わるのか変わらないのかというところでね、あすげえテンション低いじゃないですか。
いやもう俺今から香川かと思うと、
あ
んだけうどんやギャーギャー言うてたけど、やっぱ結局移動って大変やなと思った。
まあ大変ですね、
いや雨降ってる中新大阪まで行くんやと思うと、
あそっか雨か、まあまあまあまあ、うん、いいじゃないですか、まあ、向こうは晴れてるかもしれないし、
あほか
うどんが待ってるし、
大体一緒や日本は。
はい、ということでね、また次回お会いしましょう。さよなら、
さよなら。